今ですね、御塗り教会では、この使徒の働きを通して、御言葉をこのメッセージを取り継いでいます。これは、この使徒の働きに書かれてある初代教会、つまり最初の教会の人たちのように、私たちも主を心から大胆に告白するキリストの証人になりたいんだということを覚えながら、そのことを願ってメッセージが続けられているわけです。ということで、いつもやらせですけれども、皆さんお互いに少し挨拶してみましょう。お互いにあなたはキリストの証人ですと証していきましょう。はい、あなたはキリストの証人です。キリストの証人です。はい、ぜひキリストを証していきましょう。はい、今日も、この聖書を通してですね、キリストの証人たる私たちの姿をどうぞ覚えていきたいなと思うんですが、まずこのキリストの証人となるためにはキリストが何をされたかということなんですが、主イエスは私たちの罪のため、身代わりとなり死なれよみがえって、身代わりとなり死なれよみがえって、そして私たちを死と罪から救い、永遠の命を希望を持たせてくださいました。これを信じるだけで私たちはその恵みに預かることができる。これを福音と言います。私たちの人生が行き詰まることなく、それを解決してくださる方が根本的には主なんだということを私たちは覚えるんですね。その目の前の人生の問題というよりも、私たちの本当に生きていく目的、私たちの人生の意味というものにおいて解決を与えてくださるのは主イエス・キリストなんだということを覚えていくし、またそのこのモチベーションや自覚を持っていれば、目の前の問題もまた軽くなり解決が与えられていき、脱出の道も見えてくるということでありますよね。さて、このような福音を私たちは知っているものなんですけれども、私たちは最初から主イエス・キリストに頼ったのですから、このどこまで行っても最後まで主イエス・キリストに頼り切るということが私たちの人生の中で重要でありますし、その最後までイエス・キリストに頼り切るために成長していき、成熟していきます。何か新しい技を覚えるとか新しいテクニックを覚えていくようなものではなく、どのような時にどんな状況においてもイエス・キリストに頼り切ることを覚える成長、そういう成熟さというもの、どんな波が来たとしても、どんな苦しみがあったとしても、イエス・キリストを信じきって歩んでいく成熟さ、何か新しいことを、イエス・キリストから独立して新しいことをするのではなく、最後までイエス・キリストに頼り切る、そのような成長が私たちに必要なんだということを、覚えていきたいと思います。で、その上でですね、今日ですね、このイエス・キリストは、かねてからこの聖書の御言葉通りに働いていったわけですね。つまり聖書の御言葉に書かれている予言がそのまま成就したのがイエス・キリストの働きなんだということが言えるわけなんですけれども、このことがそのまま起こっていき、そして神様は人にご自身の霊である聖霊をくださいました。この聖霊は神ご自身であります。イエス・キリストも神ご自身であります。今日は三位一体の話をするわけではないので、またその聖書のそういうところが明確になる箇所がありましたら、またその話をしたいと思いますが、聖霊は神様の霊です。ですから神様のことをしっかりと理解するためには、もしくはイエス様のことを理解するためには、この聖霊様があらゆることを助けて導いてくれます。ですから私たちは本当に主イエス・キリストに頼り切りたく成熟したいのであるならば、聖霊の助けが必要だということになります。そして今日はこの聖霊が働くと、逆に聖霊がフォーカスされるのではなく、主の御言葉がフォーカスされていくということです。聖霊が働けば働くほど、主イエス・キリストが栄光を受け、神様の栄光を受けていくことになります。聖霊様が働かれるんだけれども、聖霊様が強調されるということはありません。聖霊様は働けば働くほど、神様、主イエス・キリストの栄光を表されていくことになります。 。ですから、今日はそのことを学べながら、私たちも聖霊に導かれて御言葉を分かち合う者の姿へとされたいんだ、今日私たちキリストの証人になりたいんだと言ってるんですけど、キリストの証人になりたいのであるならば聖霊様の助けが必要です。しかし聖霊様の助けを受けるならば、聖霊を証していくというものではなく、むしろキリストを証していくものになりますという、そういうことを少し分かち合っていきたいと思います。今日の聖書の箇所はストーリーのような感じですけど、非常に神学的な話になると思いますけれども、霊的に成熟したものとなり、また霊を見分けるものになってほしいなということも思います。この霊の見分ける力、何かスーパーパワーではなくてですね、本当に私たちの知っている主をもう一度深く知っていくことになる、そのようなものだということをよく理解していっていただければ嬉しいかなということを思っています。今日3つの話をします。まず第1番目に、聖霊が望むとき本来の御言葉の影響力が回復します。聖霊様が私たちを望むときには御言葉が本来の力を回復していきますということを覚えていきたいと思います。19章の1節から7節、先ほどは読まなかったので牧師が急ぎ足でちょっとお読みしたいと思いますが、このように書かれてありました。アポロがコリントにいたときのことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らは、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られた方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった、とこういうことが書かれてあるわけですね。さあ、久しぶりに礼拝に来た人とか、何週間抜けた人もいると思います。使徒の働きの18章までは、どのようなことが書かれてありましたかというと、福音の影響力の発祥地であったのはやっぱりユダヤ人社会ですよね。エルサレムですね。イエス様はユダヤ人の中で人としてはお生まれになられましたから、ユダヤ人社会、ユダヤ人に対して本当に御言葉が与えられていたし、そのようなことで、こうユダヤ人のところから始まっていくんですけれども、福音の影響力っていうのはその目的からしてもですね、ユダヤ人社会に留めておくことができなくてですね、異邦人にもう広く広がっていくんだという、そういうようなことがですね、この聖書に書かれてあったわけです。そしてパウロたちを人とするような宣教師たちが各地を回っていました。そしてパウロは2回宣教旅行を行って南ヨーロッパぐらいまでは至ったんですけど、戻ってきました。しかし18章によると3回目の宣教旅行にまでもうすでに出発していると、そういうような状況であります。この3回目の宣教旅行に行っている間に、2回目の宣教旅行で帰り道に立ち寄ったエペソというところに長く滞在することになっていきます。で、このエペソというところに至った時ですね、その3回目の宣教旅行で、現在のトルコの、ね、地中海寄りのこの場所ですね。で、その場所にパウロは行ったわけです。そこのエペソというのは、この、当時のこのアジアと言われている当時のトルコ、現在の言えばトルコ、当時のアジアと言われていたその場所ではかなり主要な都市なんですよね。交通の要所であり、そして多くの人が集まる非常に大きな町だったということが思うんですけれども、そこにこのトルコの内陸を通ってですね、こう言ったわけです。ですから一節にあったパウロは内陸の地方を通ってエペソに下りっていうのは、3回目の宣教旅行が始まってトルコの内陸部をぐるぐる回りながらエペソに至ったんだと、そういうお話がなされているということがわかるわけですね。これは3回目の宣教旅行の話だったんだ ということです。でここで、このある人たちに出会いました。この人たちは非常に不思議な人たちで、なぜかならばパウロたちのことは一切知らないし、聖霊の話も知らない。使徒の働きの2章に書いてあった聖霊の働きのことについては一切知らず、けれども救い主のことについては明確によく信じていて、正確に知っていて、ちゃんと救い主を待望している、けれども明確にイエス様だとよく分かっていないし、その聖霊の働きについては何もよく知っていない、何か正しいんだけれども何かちょっと違うというような不思議な人たちに出会います。全く自分たちの流れからではないんだけれども、でもちゃんとイエス様を求めている人たちに出会う、不思議な人たちに出会ったわけなんですね。じゃあこの人たちは一体何だったかというと、18章に出てくるアポロという人によって、この救い主を求めることを正確に信じていた人なんです。間違ってほしくないのは、この人たちは間違ってはいなかったんです。救い主に対してちゃんと求めるところまで行っていて、ちゃんと信じるということもあるんですけど、主の方が先に行っていて、もう答えが出ているんですけれども、それをまだ答えが出ていないので待ち望んでいる、しかも悪い姿勢ではなく良い姿勢で待ち望んでいる、そういうような感じなんですね。だからこの人たちはものすごくいいんだけど、間違ってるわけじゃないんだけど、なんか違うなと思って、どこで聞いたのかな。パウロははじめ、ひょっとするとこのエペソで福音を聞いた人たちから本当にもうすでに伝道が始まっていて、もう聖霊のことも知っていてっていう感じだったのかなと思ったら、いや聖霊のことは知りませんというようなお話になってくるんです。じゃあどう信じた時だから、パウロもこの人たちは救い主を信じている、救い主が必要なんだということを明らかに信じている、自分の人生に救い主は必要なんだということを知っているし、救い主はいるんだということも知っている、また自分たちが救われるということも確信している、罪の告白もある、なのに 何かがちょっと違うなと思う、何かが足りなさを感じる、そのようなことを思っていたわけですね。でその時に2節に、彼らに信じた時に聖霊を受けましたか、パウロも認めてるんです、信じている、この人たちは信じている、でも聖霊を受けましたかと聞いたわけですね。そうすると驚愕の事実が出てくるんです。いいえ、聖霊がおられるかどうかは聞いたこともありませんということなんですね。神の霊が働いているというのは聞いたこともあり、おやと思うわけですよね。でその中で、さらにパウロは4節で聞いていきます。ヨハネは自分の、3節、それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと。だからこのアポロっていう人は本当にある意味すごい人で、イエス様の話とかイエス様の十字架とかその復活、それから聖霊の一連の下りのことがちゃんと体験してなくて、このヨハネのバプテスマの時に正確にイエス様のことが分かった、どうやって分かったのかなって思うと、それこそまさに聖霊の働きなんですよ。人間技じゃないんですよ。それこそまさに聖霊の技なんだけれども、アポロという人は主の聖霊の働きがあるんだけど、聖霊の働きを自覚しないまま御言葉の働きをしているんです。でもこの人が異端ではなく間違っていないのはなぜかというと、ちゃんとイエス・キリストのことを証ししていってるからです。でもイエス・キリストが何をなされたというのがはっきりと目撃されていなくて、でもイエス・キリストはこうであるという予測を旧約聖書から読み取って明確に信じているという、とても不思議なポジションにいる人だったんですね。でもこの人も18章にあったようにちゃんと聖霊の働きを受け入れて、本物は本物なんだということ、だってそれはそう起こるでしょうということが受け入れられていくので、彼は聖霊の働きを受け入れてますます御言葉の働きが強くなっていったということで、アポロ自身はそれでいいかもしれませんが、アポロがすでに伝えた人たちはどうなるんだというと、まだアポロの以前の状態でとどまっていると、そういうような感じになっているわけですね。ですからこれは不思議、非常に特殊な状態なんですけれども、本当に神様の働きを求めていて、聖書的に正しいんだけれども、物足りないというとちょっとこう申し訳ない、間違ってるわけではない、すごい力強さも感じる、物足りないわけではないんだけど、何かが足りないような感じがすると、そういうような感じです。この注意したいのは間違ってるわけではないでしょ、正確に主を求めているんですけれども、それでも なんかもう一歩行こうよっていう何かそういうものがあると、そういう感じの状態だったということなんですね。ですからこのバプテスマのヨハネの話、悔い改めないといけない。私たちには罪があるんだ、だから救い主を求めないといけないんだ、だからこの方を信じることによって救われるんだっていうところまで言ってるんです。でもそれがイエス・キリストであるということと、もっともう救われたものとして大胆に働いていけるっていう、そういうところが少し弱いなというふうな感じを受けたんだと思うわけなんですよね。で、誤解してほしくないのは、これ異端でも何でもなくて、弱さがあるから悪いとかそういう話じゃなくて、ただ自覚がなかったということですね。自覚がなかったということですね。では、このアポロたちの働きに聖霊様の働きがなかったのかというと、実はそうではありません。彼らは自覚をしていないんですけれども、聖霊様は働いておられる。つまり彼らが受けている恵みがもう100の恵みを受けていて、あなたが100の働きができますと言ってるんだけど、1ぐらいしか自覚してないので1しかもらってないと思ってると、そういうような感覚なわけですね。間違ってはいないし、正しいことも行ってるわけですけれども、しかしなんかもったいないと、そんな感じの信仰生活であったように感じられるんですね。ですからパウロが今度はヨハネのバプテスマではなく、ヨハネ自身が言ったように後に来られる方、つまりイエス・キリストの名によってバプテスマを授けた時に、彼らは与えられたこの御言葉の道からが本当に豊かに回復し、彼らは最初に弟子たちが聖霊を受けた時のように不思議な言葉で語り出したり、また本当に力強い御言葉の伝授をしていけることができるような力が与えられていた、予言というふうにも書いてありますけれども、そのような働きがあったわけです。まあ、ここも面白いことで、神様がこのようにデザインされたかなと思いますけれども、そこも12人、つまり本当にこの新しい、このなんていうんですかね、その聖霊降臨のその五旬節ペンテコステのその日の瞬間じゃないけれども、御言葉のあるところに本当に聖霊が下っていく、このような再生産が本当に御言葉のあるところに、そして聖霊様を求めるところに、イエス・キリストを求めるところに本当に起こり続けていくんだということを感じさせられる、そのようなところでした。つまりこのようにですね、私たちが人間的に理解をしていってもですね、正確にちゃんと突き詰めていくと、やっぱりイエス様が真理ですから、イエス様に到達するしかないんですけれども、やっぱり本当の意味で神様の御心に従い、そして御言葉の醍醐味を味わい、そして導かれていくためには、なんとなく裏でとかいうふうな見えざるこの主の働きというよりも、はっきりと主が助けてくださっているんだということを自覚して、この御言葉を読み、そして御言葉を正確に見ていくと、本当に自分の理解を超えた本当に神様の恵みによる御言葉の力が、本来私たちに与えられている御言葉の力が回復していくんだということをですね、私たち覚えていきたいと思います。この人たちは正確にキリストを求めていましたけれども、はっきりと何かもう少しもう一歩というところがあったわけですけれども、聖霊様に満たされた瞬間にですね、今まであったものも無駄にならず、さらに知らなかった人たちよりも知っていて、そしてさらに主によって用いられていったというその姿が与えられているんだということなんですね。ですから聖霊様が私たちに臨まれるときは、本来の御言葉の影響力が、私たちただ暗唱聖句しましたよとかそういう話ではなくて、本当に生きたものとしてこう自分の内側に入り、またそれが御言葉がそのまま私たちの周りで起こってくると、そういうような本当に祝福になっていくんだということを覚えます。さあ2番目なんですけれども、2番目のポイントは、聖霊の働きは御言葉を確かなものとする働きなんだということです。同じようなことをちょっと言ってるんですけれども、聖霊が働かれると御言葉の本来の力を回復します。聖霊が働かれると御言葉が、このただの言葉とかなんとなくの理想とか、そういう話じゃなくて、非常に現実なもの、確かなもの、 本物だと感じさせる、そういうものになりますよ。聖霊が働かれると御言葉を伝える力、御言葉に力があるんだということは分かりますけれども、それ以上にまた確かなものにされるんだという、感覚があります。8節から10節ですね。先ほどもちょっとお読みしなかったんですが、牧師が走って読みます。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について、論じて人々を説得するように努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日ティラノの行動で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。こういうことですね。パウロは、この2回目の宣教旅行の帰りに18章の21節なんですけれども、立ち寄っただけだったので、そこでとどまってくださるようにって願ったんですけど、その願っている人たちを置いておいて、彼はちょっとやっぱりエルサレムに行きたいっていう目的があったので、神の御心なら、まあ、いずれまた戻ってきますよねっていうようなことをこう捨て台詞のようにして言ってですね、結構意外とあっさりとエペソを離れてしまったことが記録されています。しかし、まあ、これはなんとなく言った言葉だったのかもしれないんですけれども、方便のようにパウロは言ったかもしれないんですけれども、その後すぐ出発した3回目の宣教旅行では結局やっぱりエペソに行くことになり、そしてパウロが滞在したも、まあ、本当に有数に長い期間そこに留まることになりました。まあ、神様の御心ならって言ってたんですけど、神様の御心だったんでしょうね。そのように滞在することになりました。パウロはでここで分かるように聖霊の人だったんですよね。本当に聖霊の人で聖霊に導かれていく人だったんですけれども、このパウロが、このエペソで何をしたかということなんですけれども、ひたすらに御言葉を伝えていた、御言葉をちゃんと教えていたということですね。その期間については、もともと他の地域でも宣教するときにいつもやっていたように、まずはユダヤ人の街道に行って御言葉を知っている人に、この御言葉の意味はこういうことなんだ、本当の意味、聖霊様に満たされて御言葉の本当の影響力を回復していったわけなんですよね。ああ、本来、御言葉はこのことを言っているんだ、私たちずれちゃっていませんかとね、何々をしなさいって言ってる、その神様の心を知っていますかと、ただただ何々をしなさいっていう言葉だけ見ていないですか。本当に神様の心、そして主が何を必要とされているのか、本当に必要とされているのは主を信じることだよというようなこと、そしてそのことによって信じる者たちによって変えられていき、神のことされ、そしてその者たちによって神の国が建設されていくんだよということをですね、本当にこの聖書を通して語っていたわけなんですけれども、まあそんなことは違うんだというふうにどこでも、まあ今まで言われてきたように、やっぱりここでもですね、心を固くなにしていく人たちが非常に強い反発があったんだと思うんですよね。迫害にまでは至ってませんが、強い反発があったようですね。で、その結果ですね、パウロはここでは本質的な本質筋の話ができなくて、ただ違うとか良いとかそういう話だばっかりになってしまいますので、話が進まないということでですね、彼は別の行動のところに集まったんです。それがティラノの行動ということです。御塗り教会がツラノ書院というものをやっています、まあ、発音の問題ですをここから取っています。つまりパウロが聖霊に満たされて御言葉の働きをしたように、私たちも本当に聖霊様に満たされたものとしては、本当に様々なことを論じ合いながらでもキリストを明かしていこう、そのことをですね思わされて、まあ御塗り教会にハイヨンジュ先生を通して与えられたビジョンを持って、この面の書院というのができて、今リビングライフもその一つの働きですよね。まあ、結局そういうふうな働きになっていて、とにかく御言葉をやっぱり伝えていくんだということですね。いろいろな信仰書もありますけど、結局は御言葉を伝えていきたいんだ、その御言葉にある本当の力を本当に伝えていきたいんだというふうに私たちも受け取ってこれをしています。パウロの聖霊 の人なんですけれども、本当にここを見ると御言葉の人だったな。何か聖霊の働き、パウロはツラノにいる間に癒しの働きに専念しましたとか、そんなことで御言葉の働きに専念していたんです。彼の伝えたいことは一体何かって言ったら、御言葉、つまりそこに書かれている主イエスキリスト、これを述べ伝えることに終始していたということを思います。2年3ヶ月の間これを行ったんです。ティラノの行動って、ツラノ、ティラノですけれども、結構皆さんこう親しみのある言葉でですね、それはティラノサウルスという言葉で有名な言葉なんですけど、これ恐竜というわけですよね。つまり、要するにティラノサウルス、恐ろしい、直訳すると恐ろしいトカゲ、つまりこれはティラノっていうのは恐ろしいっていう、だから結構厳しかったんじゃないかなと思います。スパルタ式とか言われると、私たちその当時の話ですけど、スパルタ式って言われると厳しいなって思いますけど、ティラノの行動は本当に厳しく突き詰めていくような、そういう、だからそういうあだ名がついたかなと思わされますけれども、本当に、その恐ろしいまでにもこうガンで、では2年間毎日語られていたんですよ。2年間毎日、すごくないですか。今の進学校なんて目じゃないですよ毎日語ってませんからね。月曜日ぐらいお休みだったりしますからね土日もお休みだったりしますからね。毎日語られたわけですよ。書いてありますからね、そのようにね。ですからこれすごいなと思うわけですよ。ですからですね、これがどれぐらいすごかったか、10節、これが2年も続いたので、アジアの住む人々はみんなユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いたって、すごくないですか。もう2年も本当に熱心に、恐ろしいほどにまでガーッと伝え続けるので、あまりにも有名になってしまって、御言葉をちょっとでも聞かない人はいなくなっちゃったと、そういう関心がなくても知っていますみたいな、それぐらいの状況になったということなんですね。でここで覚えたいことは何かっていうと、聖霊の働きがあるところには必ず御言葉があります。よく見分けてください。聖霊の働きがあるところには絶対に御言葉があって、御言葉に反しません。なんでかって言ったら、この御言葉を表したいがために聖霊が助けてくるんです。だから聖霊の働きがあるのに御言葉がないというのは気をつけた方がいいということです。それは本当に聖霊かという話です。聖霊の働きがあるならば必ず御言葉がある。聖霊の働きは御言葉を確固たるものとするための働きだからです。3番目のポイントですね。聖霊が働かれると主の言葉が強くされますと、まあ同じことを言ってるかもしれない、まあポイントは同じことばっかり言ってるんですけども、しかしちょっとずつニュアンスを変えてね、言っていますね。聖霊様が働かれると本来御言葉の良さが回復しますよ。聖霊様が働かれると本来この私たちの御言葉っていうものが確かなものとされます。それはなんか当たるもこともあるし、外れることもあるんじゃなくて、まさにその通りということになります。良さが回復するだけじゃなくて、まさにその通り、じゃあこの聖霊様が働かれると、ただじゃあそういうふうな真理があるということだけじゃなくて、それがなんかね、このどうでもいいし、どうでもよくないんですけど、例えば 1+1 は2ですというのはあなたの人生を変えますか。真理ですけど、いや、まあ変わる人もいるんですけどね、数学好きな人で変わる人もいるんですけど、まあほとんどの人は 1+1 が2ですよね、まあ計算ができましたみたいな、ああなるほど、そういう計算ができるっていうぐらいのことです。真理ですけど、そこまで人生かかるわけではありません。しかし聖霊が働かれると、ドーンとこの真理がただの事実という、ただの本当に起こることなんだっていうことよりも、もうあなたに影響する自分のことだって言って、もう差し迫っていくような事実上の影響力、すごい力、勢いが本当にそこに回復されていく。例えばイエス・キリストは私の救い主ですっていうのは真理ですよね。でもその言葉自体があって、それが確かなものであったとしたとしても、響かないんですよ。いやいや、響き、もう信じてる人には聖霊が働いてるから響いてるんですけど、信じていない人にとっては聖霊の働きがよくわからないと、それもうだって知ってるじゃないですか。日本の人たち、クリスマス何のために祝うんですかって、いや救い主イエス・キリストのためですけどねみたいな、そこら辺で酒飲んで歩いてるおじさんでも答えられます。 じゃあそれは真理なんですけど力がありますかっていうと違うんです。でも聖霊が働いている人たちを通して働かれるとものすごい力が起こってくるということなんですね。面白いことですね、これはね。で、11節から20節、先ほど読んでいただきましたから繰り返しは読めないんですけど、11節を見てみると、要約してあるのが11節、神はパウロの手によって驚くべき力の技を行われた。驚くべき力の技、一体どんな多くの奇跡が起こったのか、パウロを通してどんな奇跡が起こったのかというと、12節に書いてあるように、このただなんかこう手拭い、パウロが身につけていた手拭い、まあ、イエス様みたいなことが起こっていると。衣の裾にでも触って癒された病のね、長血の女性病が癒された人がいたように、パウロが身につけている手拭い、前掛けを持っていって、それを病人たちに当てると、なんとふわってやっただけでですね、なんかみんな癒されちゃったとかで、わけのわからないことが起こる。で、こういうことをですね、なんか、まあ、なんか清いものだとか、なんかそういうふうにですね、そのもの自体に対して信仰がいってしまうとですね、ちょっとまたなんかもう別の信仰になっていくなということを思うんですけれども、でもパウロが聖霊様に満たされているので、もうこんなことまで起こってしまったと、そういうようなことなんですね。でもポイントは何かというと、ポイントはこのパウロの影響力を受けたということよりも聖霊様に満たされたんだというところがポイントなんですね。この聖霊様に満たされて、パウロは御言葉の通りにのことが起こっていた。病気が治り、悪霊も去っていきましたと。で、13節以降にですね、このパウロが述べていることっていうのが明らかなんだということが、さらに主イエスを信じていない人たちによって明らかに、こう反面教師的に明らかにされるんですけれども、これは一体何が起こったかっていうと、こう信じていない人たちが信仰がないのにイエスの名によって命じたんですね。悪霊たちに出て行けとかいうことをしたんですね。そしたら反応がありました。それは何かといったら、悪霊たちがイエスのことも知ってる、パウロのことも知ってる、でもお前は誰だと言ってコテンパンにやられて帰ってきたということなんですね。重要なことは一体何かというと、こう信じていなかったわけですよ、この人たちは。信じていなかったので力がありません。この主を信じているのであるならば力があったんですけれども、信じていないので、受け入れていないので、主の働きがないんですよね。主イエス様の働きがないんですね。面白いのは、イエスのことは知っている、15節で悪霊たちはイエスのことは知っている、聖霊のことを知っているじゃなくて、イエスのことを知っているし、このパウロのことも知っているけれども、そこに力がない。一体どういうことなのかっていったら、その人のうちに主イエス様がいないということですね。だから信じるということが非常に重要なことなんですね。で、このことが分かったがゆえに、多くの人たちはすごくはっきりと、あ、本当にイエス・キリストが道であり真理であり命なんだと言ってることの意味が、もう2年間もずっと言われ続けていますから、いろんなことがバーッとリンクしてきて、あ、このことだって、あんまりにも明確に分かってしまったので、いろいろな予的な、なんか魔術だとか、いろいろな予的な知恵だとか、この救いに関することですよ。なんか技術書とかそんな話じゃないでしょ。あのね、料理本とか捨てたわけじゃないでしょ、ね、料理本捨てて、もう料理なんか意味がないんだとかでね、イエスを信じることが全てだって言って料理本捨てた、そういう話じゃないです。まあ、当時料理本なんてものがあったかどうかは知りませんけど、そういう話ではありません。何か自分の魂の救いのことについて書かれている全てのこと、こんなことではないんだと、本当にイエス・キリストじゃないとダメなんだと思って、別に命令されたわけではないんですけれども、これ命令されると良くないんですけど、信じた人たちが自主的に自分たちは無駄だと思ったものを焼き捨てたということです。これ強制されると、もう全てのことにおいて問題になりますけれども、全ての信仰というのはやっぱり自主性が重要なんです。で、自主的にもうこれを自分たちから、もうこれは無駄だと思って捨てて、投げ捨てたっていうことが起こって焼き払ったわけです。結果どういうふうになったかって言って、これだって魔術を行って、まあ19節ですね、魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたって、これ別にね、パウロがこれはもう滅ぼせとかで、こうそんなこと言ったんです、主イエスを信じた人がね、信じた人が自ら魔術を行っていて、これは無駄だと思って捨てて焼き捨てたっていうことです。自主的にですよ、自主的に。で、それがなんと銀貨5万枚になったと。 書いてあるんですね。まあ 今何円にしたらとか言って正確なことはまあ言えないわけですけれども、まあ、銀貨5万枚、まあ、今でも銀 5万枚あと、まあ、それなりのそういう値段だなというふうな感じで思っていただいたらいいですけど、莫大なお金になったということですね。でそれぐらいの価値があったものをもう意味のないものだと思って捨てたということです。で注目したいように言いたいことは何かって言って、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったとこう書いてあるわけです。聖霊の働きがある結果は何が起こっていますかって、御言葉の主の御言葉が強くなり勢いを増していくんです。いいですか。聖霊の働きがあるのにもかかわらず癒されたいというふうな、その癒しが強調されたい、そういうことじゃなくて、何が言われているかといったら御言葉が強調されていってるんだ。御言葉が力を受けていってるんだ。さあこれら一切のことを主イエス様が説教しています。主イエス様がまだ十字架にかかる前にちゃんと説明をしていました。それがヨハネの福音書の16章の7節から16節です。まあ、1節だけ選んでもいいんですけど、明確にちゃんと説明されているのでちょっと長い箇所を選びました。まあ、これ17章ぐらいまで読むともっと深い話になっていくんですけれども、まあ通読になっていってしまいますので、ヨハネの福音書の16章の7節から16節、こういうことをちょっと書いてありますので、牧師がちょっと読みますので、聞いてくださいね。黙想してみてくださいね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてというのはこの世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私、つまりイエス様ですね、私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ますと言ってるんです。ここは何を言ってるんですか。聖霊は聖霊を表さないです。面白いことですけど、聖霊は聖霊を表さないです。聖霊が働くとキリストが表されます。聖霊が働かれると神様の栄光が表されると書いてありますね。むちゃくちゃ謙遜な方です。聖霊様っていうのは神様の霊ですけど超謙遜なんです。聖霊様の形って見たことないでしょ。なんか時々表現されますけれども、炎とかね、風だとか、なんかそういうふうな表現をされますけれども、形がないですね。なんか炎もこういう形ですとか言って、それは適当に書いてるだけで、常にこうね、本当に実体がないかのように感じますね。いや、あんまり前に出てこないんです。でも力強く働かれます。それは一体何のために、イエス・キリストを表すために。いいですか。奇跡も癒しも私は聖書に書かれてあるようなことはあると思っています。予言もあるかと思いますけれども、いいですか、何のために。癒されるために、回復されるために、そうではないですね。何のために。私たちの救い主であるイエス・キリスト、そしてこの御言葉が明確に私たちに示されて、この御言葉に立って伝えていく、それをしっかりと、それを土台を持って明確に力強く語っていくために聖霊様が働かれます。癒されるか癒されないかは、まあ主が、聖霊様が必要に応じてなさるということです。 癒されるためにしているわけではありません。何かを得るためにしているわけではありません。聖霊様が働かれて癒されたならば、イエスを信じるように導かれていく必要がありますし、また聖霊様の助けを求めて祈っても癒されなかったとしたとしても、その癒されなかったその出来事を通してイエス・キリストに出会っていきますし、本当にそのような働きなんだと。イエス・キリスト自身が、神ご自身がこのように聖霊様の働きについてご説明されている。私はこれ揺るがない事実だということを思います。私たちが主イエスを信じ、御言葉を伝え、主イエスの福音を伝えるためには、でも逆を言うと聖霊様の働きが欠かせないということになります。聖霊様が私たちを助けて御言葉を確かなものにされていきます。力強く確固たるものとして、そして本来の意味を回復していきます。だから聖霊様の働きがなければ御言葉の働きができません。だからアポロは聖霊様の働きをしていました。しかし自覚がなかったのでもったいなかったんです。でも自覚を受けた、自覚をしたらもっと力強くなりました。主イエスの救いを伝えることができるように、私たちは聖霊様を求めていきましょう。でもこの目的を間違えてはいけません。何か向上心であるとか、何か上のもの、何かもっと上のものを求めていくべきなんですよ。聖書にも書いてあるべきなんですけど、これを間違えて何か人を傷つけてしまうようなこと、そして愛ではないこと、人に救いではなく恐れを伝えていくような、そういうような働きには一定程度本当に注意してください。イエス・キリストを伝えていくものなんだ。だから皆さん信仰を間違えないでください。いいですか。聖霊様によって豊かに導かれている人の特徴は、御霊の実は本当に謙遜さが実ります。使える人になります。大胆さは当然ありますし、偉大な働きもあります。でも謙遜な人です。自分ではなく神様を表そうとします。だって聖霊の人でしょ。聖霊の人は何を表すんですか。自分を表さないでしょ。誰を表すんですか。イエス・キリストを表すでしょ。聖霊ご自身を、何のために、これを忘れないようにしましょう。でも本当にイエス様のことを表したいんだったら、絶対に聖霊様の働きが必要です。聖霊様の助けなくし、どうやってあなたは自分の力で一生懸命イエス様の働きをするんですか。それ無理ですよ。それをやろうとすると律法主義というものに陥ってしまって、苦しい信仰生活になっていきます。それは違うんですよ。それパウロが戦ったスラノの行動で語る前に、街道で戦った問題とまたぶつかってしまいます。私たちはどこまでも主イエスキリストに頼り、主イエスキリストの素晴らしさを伝えていく、その成熟さを得たいです。そのためには神様の霊、神様の御心である聖霊様の助けが必要です。だから私たちは聖霊様を求めていきます。そうすると私たちが真に愛するべきこと、どこでこの御言葉を用いたらいいのか、どこで励まさないといけないところに裁きの言葉を与えたり、傲慢になっているところにむしろ大丈夫ですとか言ったり、そういうことではなくて、本当に御言葉を適切に用いていくために聖霊様の導きが私たちには必要です。でも何のために、一人一人がイエス様の御言葉に出会って、イエス様を信じて永遠の命を得て主の人と変えられていくためにですよ。私は祈りのスーパーパワーがあるとかね、どうでもいいです。癒しの働きしてる人をけなしてるわけではなくてね、ちゃんと癒しの働きを聖霊の人でなされている人は必ず御言葉、イエス様を表していますから、本当にそういうところも私たち見極めるものとして歩んでいければいいなと思います。私たちは聖霊の助けを受けて、本来与えられた御言葉の恵みを十二分に発揮し、今日私たち、この実際に人々に仕え、本当に病の人のところに行けば本当に祈ってあげ、また必要を満たし、そして仕え、そして御言葉が書かれているような愛の実践を成していき、 イエス様を表す私たち一人一人と変えられていくことを願います。今日も皆様と共に聖霊様が豊かに働かれますようにお祈りをいたします。